1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は1月1日に発生した能登半島地震、この影響で日本が持っている重力波望遠鏡カグラ、これが故障していることが確認された、そんなニュース入ってきたので、今回はこちらを紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年2月7日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1216話目を迎えるというところになってます。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたらと思っていて、前回は、中国とアメリカが月の上でバチバチにやり合うんじゃないかっていう2026年問題ですね、こちらをピックアップしたり、その前は比較的近いところに水の惑星が発見されたんじゃないか、そんなお話をさせていただきました。でですね、今回お話ししようとしたのは、これ前回のエピソード最後まで聞いてくれた方わかるかなと思うんですが、宇宙が学べる大学ってどんなのがあるんだろうっていうお話をしようと思ったんですけど、ごめんなさい、これね、昨日こう楽しみにしてくれてたんじゃないかなということで、ローズさん、すいません、ちょっと明日かなにちょっと回させてください。で、今回どんな話しようかなと思ってるかで言うと、これ絶対紹介しなきゃいけないなと思っていて、重力波望遠鏡、日本が持っている重力波望遠鏡カグラですね、これが地震の影響を受けて一部損傷を受けている、そんな状態の速報みたいなものをお話ししていこうかなというふうに思ってます。で、今回紹介するカグラに関するお話、どんなところが楽しめるポイントかっていうところで言うと、あんまりいいニュースではないので、楽しむっていうよりは、世界に対して重力波天文学って日本ってしっかり参加してるんだっていうところと、地震の影響ってやっぱ受けるんだ、天文学のミッションでもみたいな、そんなところ、ちょっとこう、重力波天文学が一番というか、かなりユニークな方法なので、地震の影響を受けやすかったよねっていうのを、再認識してもらうっていうところが重要かなと思ってます。で、もしかしたら、これ2月5日に公開されたニュースなので、どっかで見かけた人もいるかもしれないしっていうところは、そこを振り返りながらだったり、他のニュースで見かけたら、超知ってるよっていうのを、ひけらかしてもらえればいいかなと思います。で、今回紹介するのは、大型低温重力波望遠鏡カグラと呼ばれるものです。で、これ、カグラっていうのは、日本が持っている重力波観測装置になっていて、で、これどこにあるかっていうと、飛騨市ですね。飛騨牛とかのある飛騨の、地下深くに設置されている重力波を検出するための装置です。重力波の検出でいうと、これ2019年とかだっけなっていうので、のタイミングで発表されて、これも世界中にインパクトを与えました。それで言うと、当時の見出しとしては、100年かけて予測されていたことが観測的に証明されたっていうところで、アインシュタインが実験というか研究の中で発見したものっていうのは、重力波と呼ばれる、波を引き起こしている。で、重力を持っている天体っていうのは、単純にそのもの自体が引力を持ってるっていう考え方ではなくて、 重力を重い重力を持ってる天体はより空間を歪めるっていう、だからその重力場とその空間を歪めるっていう概念をこう提唱していた。でそれによってこう重力波っていうのが発生しているだろうっていうことを話していたんですよね。ただその検出っていうのはなかなかできず、だって空間が歪んでるかどうかを検出しなきゃいけないわけですから難しいですよね。っていうのがあった中からこう2019年だったと思うんですけど、20年だったかなっていうので、まあ発表された。そしてその後すぐに重力波ってノーベル賞を取ってますよねっていうような状態までいったと。でじゃあ重力波ってどんな天体が出してるのか、まあ実際僕らも体重があって、でその体重があるからこそその力重力によって空間を歪めてるんですよね。実際に空間を歪めてます。でその空間を歪めてるんですけど、まあ、僕らの重さなんて地球の大きさだったり太陽の大きさだったり、なんだったら太陽の何倍もあるブラックホールの重さだったりっていうところに比較すると、まあちっちゃいから、まあ、僕らの動きっていうのはそんなに重力波として検出されなさそう。ただ今最後に例で出したブラックホール、これが2つ近くでぐるぐる回っていて一瞬で合体するみたいなことになると、一箇所にその重力が、言ってしまえば2つのブラックホールとかブラックホールと中性子星とかっていうそのコンパクトな天体同士が一瞬でくっつくと、その場に2つ合わさった重さの重力の物質がこういきなり現れるわけじゃないですか、ボンと。そうするとその発生した勢いで空間が歪んで、その歪んだ空間を検出するっていうのがこの重力波望遠鏡の仕組みになってるんですよね。でただ今回のこの能登半島地震によって被害を受けた重力波望遠鏡カグラっていうのが一体どういう状況だったのか、重力波を検出するためには簡単に言うと空間が歪んだかどうかを把握する能力が必要です。でその能力をどうやって出すかっていうと、本当に簡単に言うと光をなんか一点から放つじゃないですか。放って帰ってくるまでのまあこう経路みたいなものがありますね。これがまあ何もなければ、例えば送って1秒で帰ってくる、送って1秒で帰ってくるみたいなのでパッパッパッパッパーって光の情報を交換できるじゃないですか。ただ微小なこのズレっていうのを検出できる性能の高いものを用意しておくと、重力波が来たら簡単に言うといつもは1秒の経路だったのに 1.1 秒かかるようになったとか、そういう状況が検出される。これをしっかりと観測して見えてくるのがこのカグラ、重力波っていうものですね。でそれを検出する能力を持っているのがカグラであると。その日田市の地下に埋められているカグラは光を出してっていうところの装置で、それを反射する光の装置までの距離っていうのが3キロって言われていて、でつまり3キロの航路をこうレーザーが飛んでいって、でそれをまあ掴んでいくみたいな状態になってるわけですね。っていうのでとにかくでかい距離が必要だと。そして周りのものから振動を受けない、一切ブレないような状態を作り上げなきゃいけないということで、重力波望遠鏡っていうのはなんかこう宙に吊るされた状態になってるんですよね。宙に吊るされた状態になっていて、空間が歪むとそれに合わせてその鏡たちっていうのもとか、レーザーを発射させる装置だったりっていうのも動くような仕組みになってると。でこれが例えばこう地球の地盤っていうのも僕らが知らないうちにゆらゆらとちょっと揺れていたりとかするわけですよね。そういうのをちゃんと補正できるように空中から吊るしてて、なんかこうブラブラさせてあると。で空間が歪んだらその地面が 動くよりも大きく揺れるから経路が変わって重力波を検出できるっていう状態なんですよね。で、あとはただそもそもこの地盤がちょっと揺れてるとか、そういったいわゆるノイズって呼ばれるもの、これを排除するためにこう装置全体っていうのが振動を吸収するための機械の上に乗っていたりするわけですよ。そうすると、まあ、どんどんどんどんそのバックグラウンド、つまりそのノイズっていうのを除去しながら重力波のシグナルだけをなるべく効率よく取れるようにしていたと。で、この観測の性能を上げるために光を反射させたりする鏡っていうのは真空な状態の中に詰め込まれていたりとか、まあそういった性質があると。で、あとは冷やしているとかね。で、実際に今回地震が発生したことで何が起きたかっていうと、その全部が空中に吊るされているような装置群があった中で、ある程度のこう地盤の揺れっていうのに対しては、その免震装置みたいなのがついてて影響を受けないんですけど、今回の地震っていうのはかなりの規模だったので、その規模によってなんだろうな、耐えきれる揺れの上限を超えちゃった。で、その上限を超えてしまったせいで、この重力波望遠鏡に乗っているぶら下がっている装置たちが一部まあ外れてしまうとか、そういったことになっていたっていうのが今回こう重力波天文学のチームから出されたニュースには書いてありました。で、たださっき言ったみたいに、この重力波なるべく簡単にというか精度高く検出するためには、こうまずギンギンに冷やして、でなおかつ真空の状態の中で物を処理するっていう、そういう施し方がされてるんですよね。真空にしてるってことは何かしらの空間で遮られていて、その空間の中をこう目視で見たりしたところ装置が一部損傷していることが確認されたっていうのが今回の状況で、じゃあそれをどうやって直すのかでいうと、まず真空をすべて戻さなきゃいけません。そして装置をごく低温にしていたものを常温に戻さなきゃいけません。そして装置を開いて中についてたそのぶら下がってた機械とかをちゃんと手で戻してあげる。で、そうして戻してあげれたら真空引きをして、で、こういう実験規模の真空にする時間なんて相当時間かかりますから、まあそれのためにかなりの時間が要する。そして各装置をその後冷やさなきゃいけない。冷やすっていう行為を行って、それによって準備が完了。で、修正したその重力波望遠鏡っていうのが本当にうまく機能しているのかっていうテストを行ってっていうところを考えるとですね、これ悲しいことにはなるんですけど、今復旧の見込みっていうのは、まあ2025年の1月までには参加したいと考えているというふうに提案されてます。つまり1年後ですね。今回の1月1日の能登半島地震が発生した影響で、この重力波望遠鏡カグラっていうのもその揺れの影響を受けていて、それによって一旦こう装置を全部展開して修理してもう一回戻して、結局それには1年かかってしまうっていう状況になっているのは、なかなかね、こうこれから重力波天文学っていうのが発展していく中では、あの痛い部分なのかなと思ってます。ただね、こう別にあの宇宙開発が全てっていうことでは絶対ないと思っていて、この1月1日に発生した地震でまずは復興とか復帰を急がなきゃいけない地域があるっていうのが大前提の上で、まあだってそういう生活がベースにあるからこそ、その上に科学での発展だったりとか、そういうのが成り立ってるわけじゃないですか。なので、あのまあこういうニュースが出てますけど、まずはこう復旧っていうのがいち早く進んでくれればいいなと思ってるし、あの僕もこうやってねポッドキャストで何かできることがあったらどんどんしていきたいなと思ってるし、でそこからあのこういう科学観測とかもあの ね、どんどん進んでいったらいいんじゃないかなと思っているっていう、そんな感じになっております。とにかく今回の話をまとめると、こう地震の揺れによって当時というか神楽で展開されている、まあこう揺れに対する防御力っていうのを一定超えてしまって、それの影響で20個あるうちの装置のうち少なくとも9個っていうのがちゃんと修理しないといけない状態になってしまった。でそのためにはマイナス188度っていう冷却度合いだったり真空度合いだったりっていうのを解いて戻さなきゃいけないっていうところで、まあ2025年までに復活できたらいいなっていう、そんな状態になっているっていうのが今回のお話でした。ぜひですね、類似のニュース見てみたら、いろんな話を思い出してみていただけたらと思います。はい、ということで、アフタートークに入っていきたいと思います。ね、改めて、昨日ね、宇宙が学べる大学について紹介するって言ったのにごめんなさい。特にローズさんごめんなさい。けど、ちょっと、情報をね、ちゃんと整理してお話できたらいいなと思ってるんで、まあ、明日とか、明後日とか、話せればいいかなと。毎日更新だとね、ちょっと情報調べるのが大変でっていう言い訳で、なんとか許してください。ごめんなさい。でですね、まあそんな中で、あれなんですよ、僕がもう一つやってる隣のデータ分析屋さんっていうポッドキャストチャンネルあるんですけど、これがですね、なんか面白い局面を実は迎えてまして、何かっていうと、YouTube にもエピソード公開してるんですよ。YouTube にもエピソード公開していて、で、僕らそのポッドキャストって、ビデオポッドキャストで展開してるんで、まあ、映像とかが見れるからかなり良いなと思って、そうやって展開してるんですけど、そうしたらですね、なんと、昨日、一昨日か、公開したエピソードが、ちょっとバズってて、これ結構びっくりなんですよ。タイミングで言うと、これ年末に公開したエピソードをちょっと遅めで、1月に公開したやつかをちょっと遅めに、昨日2月5日に公開したんですよね。そうしたら、なんと、まあ、ポッドキャストの再生数って全然本当1000とかね、2000とか、そんな感じなんですよ。そっちの宇宙話じゃないや、隣のデータ分析屋さんの方は。で、これ、チャンネルの中でも公開してるし、まあ、他のチャンネルとかも結構そのぐらいだと思います。僕のこの毎日配信いろいろしているノウハウからするとね。で、そんな中で、YouTube の再生数がですね、これ、5300を超えてると。もうすごいんですよ。YouTube のアルゴリズム様々だなっていうので、で、そちら、音楽データの分析をしていた感じなので、これをね、ぜひ皆さんにも注目してもらいたいなと。隣のデータ分析屋さん、これね、映像もついてるし、僕がこう一人で喋ってるんじゃなくて、友達とお伝えしていってるっていうところとか、まあ、結構楽しんでもらえるポイント多いかなと、個人的には思ってるんで、ぜひそちらチェックしていただけたら嬉しいなと思ってます。で、しかも今日ですね、水曜日は、隣のデータ分析屋さん、そのポッドキャストチャンネル最新エピソードの公開日にもなってるので、まあ、ポッドキャスト、そして YouTube の方、両方とも楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。